恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
一節から二十節までお読みします。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。さてイエスだけになった時、いつも付き従っている人たちが十二弟子と共にこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちにはすべてが例えで言われるのです。それは、彼らは確かに見るには見るがわからず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか？そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう？種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くと、すぐサタンが来て、彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じように、岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くと、すぐに喜んで受けるが、根を張らないで、ただしばらく続くだけです。それで、御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に種をまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、御言葉を塞ぐので、実を結びません。良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。今朝こうから、実を結ぶ人は、という題で御言葉を味わいましょう。一つの計算をしてみました。私が牧師としてこの内灘の教会に導かれてから17年が経ちましたので、この17年間で日曜日のこの朝の礼拝、何回メッセージをしてきたかを計算しました。もちろん途中で何回か飛んでるところもあるんですが、そのまま計算しますと 17×52 ですから、884回。日曜日の朝、884回こうからメッセージを語ったことになります。また、教会にとって日曜日の礼拝のメッセージと、祈祷会のメッセージは、共有財産といいますか、大切な、メッセージですので、祈り会のメッセージも入れますと、かける2ですから、1768回。その他、聖書学校とか、文教とか、教会学校とか、中高生会とか、で、こう、語らせていただいてますので、一体どれだけの回数、これまでこの教会で御言葉を語ってきたかなと思うと、まあ、なんと多く語ったかと思うんですね。前にも紹介したように、私以上に、四日市の堀越先生は長くメッセージを語ってきましたので、よくもまあ、こんなに長い間私の話を聞いてくれましたね。教会の方が即座に、はい、いつも新鮮なんです。前の話すぐに忘れてしまうからとですね、まあ皆さんにとってですね、同じ牧師がですね、いつもこう語るそのメッセージが、そういう意味で新鮮なんでしょうか。それとも日々新鮮であれば幸いだと思うのですが、語る側として、これだけ語らせていただいたメッセージが、どのようにお一人お一人の生活と、 その心の中に身を結んでいるかっていうことは、とっても重大な問いかけです。一回一回のメッセージをさせていただきながら、お一人お一人がこのメッセージによってさらに主を知るように、さらに主を愛するように、さらに主に近づくように、さらに主に捧げるように、さらに主に仕えるようにという祈りを込めて語らせていただいているわけです。しかし未だに十分に語れないっていうもどかしさを覚えながら、もっと良い御言葉の取り次ぎ手にさせていただきたいっていう祈りを日々するものですが、皆さんにもぜひ祈っていただきたい。今日っていうのは、語り手と聞き手と両方の合作なんですね。ですから、どのように皆さんがメッセージを聞かれるかっていうことは、どのようにそれを受け止めるかっていうことは重大な問題です。さあ、前回のところで、イエス様が、ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも姉妹、また母なのですと語られて、神様の御心を行う人が、肉や親子やそういった関わり方以上に深いつながりなのです。そのためには、神の御心を行う前に、神の御心を聞くということが大切になるわけです。そこでイエス様はこの4章のところで、この聞くくれるわけです。一節。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。大群衆にイエス様は今語りかけられるわけです。イエス様ご自身大群衆に語りかけながら、この群衆の中の一人でも二人でも本当にイエス様ご自身を知り、イエス様ご自身を信じ、従い、永遠の命を受け取る者がいてほしいっていう祈り、願いを込めて語られたわけです。イエス様が大群衆に語られる場合には、いつも、例え話によって語られたと、聖書にあります。二節。イエスは例えによって多くのことを教えられた。また、これは来週の部分になるんですが、33節を見ますと、イエスはこのように多くの例えで、彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えによらないで話されることはなかった。ただ、ご自分の弟子たちにだけは、すべてのことを解き明かされた、とあります。例え話で、聞く人々の力に応じて語られたというんです。群衆ですから、そこには子供もいますし、おじいちゃん、おばあちゃんもいますし、本当にですね、知的な人もいますし、それほど知的な話がわからない方もいるでしょうし、ですね、いろんな信仰の、進んでいる人、また初めての人、いろんな方々がいますので、イエス様はその聞く力に応じて、誰でもわかるように、例え話で語ったっていうんです。確かに、例え話を聞くと、非常にわかりやすい、子供でもわかるようなお話です。しかし、もう一つ例え話っていうのは、わかりやすいっていうことと同時に、いや、それとは裏腹に、わからなくさせるっていう面もあるんですね。恐ろしい例え話の、効用です。わかりやすく語りながら、実はわからなくさせるっていうんです。例え話っていうのは、その言葉の意味は、何かの傍らに置かれた。ですから、その例え話は、ある一つの真理を指さしているんです。例えば私が扇風機と指さします。普通の人は私の指が指さしている扇風機を見られるんですけども、指さしている私の指しか目に入らない。手ですね。先生の手、嫌に黒いですね。毛が生えてますね。手ですね。私のこの手だけ見て、そしてこの手の形だけを見て、わかった。例え話っていうのは、確かに手を見て、その手が指さしている方を見なければ、例え話の意味がないわけです。 すなわち、イエス様は例え話によって、わかりやすいその話によって、それが指さしているある真理を、一人一人が自分で発見するようにと語られたのです。真理っていうのは、自分で発見した真理が初めてあなたのものになるんです。自分のものになるんです。自分で、あ、真理っていうのはこういうことなのかと、自分で考えて、自分で取り組んで、自分自身に結びつけて、初めて発見して、あなたにとっての真理になるんです。ですからイエス様は例え話で、そういう真理の自己発見、自分で発見するように、導こうとしていらっしゃるわけです。ですから、イエス様は、群衆に向かって、わざわざ例え話で語られながら、皆さん、あなた方は群衆の一人として聞いてはダメですよ。群衆の中の一人、そこに100人ほどの人たちがいますが、100人の中の一人のような聞き方をしてはなりません。そんな聞き方をしているのでは、あなたは真理を発見できないですよ。群衆の一人ではなくして、語る者と私と一対一で語りかけられているような、そんな思いを持って、今この話を通して私に何が語られているんでしょうか。今この語られていることは私にとってどういう意味なのでしょうか。ご自分で本当に考えて、ご自分のものとして本当にそれを取り組んで初めてメッセージというのは伝わり、その時初めてあなたは群衆ではなくして一人になるんです。ですからイエス様は、わざわざ群衆には例え話を語ることによって、ふるい分けをしているわけです。恐ろしいんです、皆さん。ですから、例え話のお話っていうのは怖いんです。それを聞いて、ああ、わかったわかった。あ、その話を知ってる。耳にタコだってですね、帰るならばあなたはふるいに落とされて、あなたは裁きを受けるんです。群衆のあくまでも一人として聞き、一人として帰るならば、あなたは災いです。しかし、例え話によって振るわれて、本当にそれを指さしているその真理は一体何でしょうか？今日私にこの話を通して何が語られているんでしょうかと、ご自分のこととして聞いて、受け止めて、受け入れるならば、あなたは群衆の一人ではもはやありません。本当に真理を発見した一人として、そこに残るわけです。だから、例え話っていうのは、わかりやすいだけに恐ろしいっていうことをぜひ覚えてください。種まきの例え、もう多くの人たちがよく知っているお話ですが、今日皆さん、まず、ちょうど今、ガリラヤ湖のほとりで、大群衆の一人として、イエス様のお話を聞いている、あなたと思って、ちょっとそういうふうに自分をですね、場面に置いて、聞き直してみてください。皆さん、群衆ですから、この後の、この、解き明かしは聞けないんです、皆さん。解き明かしなしで、皆さんも解き明かしを知ってますから、ああ、これはああいう意味で、こういう意味で、今それを全部忘れて、初めて聞くような思いで、もう一回聞いてみてください。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし火が昇ると焼けて、根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので、実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。聞く耳のある者は聞きなさい。はい、おしまいです。では今日は解散して帰ってくださいと、群衆はこれで帰るんです。さあ皆さん帰りながら今、イエス様から聞いたこの例え話、心に残ったでしょう。 当時の人たちであれば非常に身近な、どこでも見るような、そういう種まきのお話ですから、みんなうなずきながら帰るわけです。ああ、わかった。道端の落ちた種は、そう鳥が来て食べていったし、岩地に落ちた種は、そう根が深くないのですぐに枯れてしまったし、茨の地に落ちた種はすぐ枯れてしまった。与一の落ちた種はなんと30倍、60倍、100倍にもなった。本当に良い話、わかりやすい話だったなぁ、と帰るわけです。そうすると群衆の一人で残ってしまうわけです。皆さんそこでこれを聞いて、一体これはどういうことでしょうか。今日イエス様はこの話を私に語ってくれた。私に関係があること。この一つ一つが私に関係のあることとして、私に必要なメッセージとして主は語ってくださった。一体これはどういうことなんでしょうか。種とは何だろう。畑とは何だろう。道端とは何だろう。岩地とは何だろう。茨の地とは何でしょう。良い地とは何でしょうか。深く考えながら、そしてその御言葉に取り組んで、そこから何かを発見するなら幸いです。群衆は解き明かしがなかったんです。一体どれだけの人たちがその話を聞いて、その真理に目覚めたでしょう。いや、同じようにその話を聞いていたイエスだけになったとき、実節、いつも付き従っている人たちが十二弟子と共に、これらの例えのことを尋ねた。一体どういう意味なんですかと尋ねたら、イエス様から叱られて、この例えがわからないのですか、そんなことで一体どうして例えの理解ができましょうと言って、ため息交じりに、イエス様から解き明かしを受けるわけです。皆さん、私たち、群衆の一人でなくて、こうやって例え話と、その解き明かしと、そしてそういった意味を聖書全体から光を当てて考えることができるように、旧約、新約、神の言葉、完結された神の言葉を持っている私たち、群衆とは違うし、主の弟子よりももっと恵まれた私たちは、神の言葉を持っている私たちが、しかし、どれだけ分かっているでしょうか。今日本当にですね、私はもう分かっているっていうような聞き方をしないで、私は本当に分かってるんでしょうか。本当に真理に到達してるんでしょうか。もしかすると、そんな思いを持ってですね、聞いてほしいと思うのです。種まきの例え、その解き明かしを急ぎ足で見てみましょう。14節、種まく人は御言葉をまくのです。種っていうのは神の御言葉であるとあります。そして例え話の中でも、その種はですね、もう全部同じ種です。種が落ちた、別の種が落ちた、別の種が落ちた、別の種が落ちた、全部そのような書き方で、全部同じ種が落ちるんです。良い実を結んだ、その種は特別いい種だったから、いい実を結んだんじゃないんです。どこに落ちた種も同じ種。しかし、落ちた場所によって、結果が全く違ってきたわけです。道端に落ちた種。それはどういう人ですか ?15 節。御言葉が道端にまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞くと、すぐサタンが来て、彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。皆さん、ぜひ覚えてください。こうして御言葉が語られるところでは、同時にサタンがとても忙しく働いているっていうことをぜひ覚えてください。この言葉はそれを教えています。御言葉は語られるとき、聖霊も忙しく働かれます。でも、サタンも忙しく今ここで働いていることを私知らねばなりません。そして、サタンは、御言葉、語られている御言葉があなたの心に落ちないように、すぐにそれを持ち去るように、今、一生懸命あなたの心の中であなたの耳元で、サタンは、働いているんです。サタンに仕事場を与えてはなりません。メッセージが語られています。御言葉が読まれていますが、音としては聞いているけれども、 全然御言葉に集中できないっていうのは、皆さんこれはサタンの罠です。皆さんが御言葉を聞きながら、集中できないっていうとき、どうぞ心の中でサタンよ、去れ。今どうぞ私の心を御言葉に集中させてくださいと、サタンと戦うべきです。もうわかってるっていう思いがあなたの中にあるなら、サタンの罠です。それは私には関係がない。サタンの働きです。他のことばかり考えてしまう。だとしたら、サタンが本当に今あなたを狙っていることをぜひ知ってください。神様はせっかくあなたの人生に豊かな実りを与えようと思って、御言葉が与えられ、語られているのに、少しも御言葉が入ってこない。何も残らない。恵まれない。何の結果ももたらさない。もしそうなら、どうぞですね、御言葉を持ち去っているサタンの働きをそこにぜひ見て戦ってほしいんです。ですから、この24節のところにまた彼らに言われた、聞いていることによく注意しなさい。別の福音書では、聞き方に注意しなさいとあります。本当にですね、メッセージをどのように聞いているか、聞き方に注意しなさい。本当に主よ、お語りくださいと主ににじり寄って聞くような、そんな思いで御言葉を聞いてほしいんです。まあ、このことを私何度も何度も繰り返し言いますけど、これはでも聞くことに信仰は聞くことからとありますから、これが基本土台ですから、口を酸っぱくして言うのです。本当にですね、聞き方を注意してください。もうこう、聞くとき、ぜひですね、顔を上に上げて、やっぱり語る者の目を見ながら聞くべきです。やっぱり目がですね、こう、こちらに向いてるかどうかで、本当に御言葉が入ってるかどうかすぐにわかります。もちろん、御言葉と多分こう、見比べながらっていう答えですから、下も見なくていけないでしょうけど、やはり語る者の目を見ながら聞くっていうことは聞き方のもう基本ですね。本当に顔を上げて恵まれるような聞き方をあなたはしなければあなたは道端になってしまいます。サタンの罠に入ってしまうのです。第二番目のいわちとは何でしょう。十六節。同じようにいわちに巻かれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで、御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。岩地に落ちる。岩の上にほんのわずか土が乗っていますので、この種がまかれると、すぐにこう根を張って芽を出すんですけども、でも根を深く下ろせないので、太陽が昇るとすぐに枯れてしまってダメになってしまう。どういう人かっていうと、御言葉を聞くとすぐに喜んで受ける。私も18歳の時に教会にひょっと入って、御言葉を聞いて深く考えないで、もう単純に、はっ、それが本当だった、私も信じたいと思って、もう単純に信じました。ちっちゃなことに神様はですね、その後、こう、根を深く下ろすように導いてくださいました。御言葉を聞くとき、確かにすぐに喜んで受け入れるっていうことは大切なことですが、ただその受け入れ方が、感情の部分だけで、感情のその上っ面だけでいるなら非常に危ないです。信仰っていうのはただ感情面だけで捉えられているなら、これは危険です。イエス様を信じて、本当に慰めをいただきたい。イエス様を信じて、いつも平安な心でいたい。イエス様を信じて、いつも喜びを持って生きていたい。そういう感情のことだけで信仰というのを捉えていますと、信仰生活というのは、いつでもそんなに思い通り平安でいっぱいとか、慰めに満ちてとか、いつも喜びでいっぱいではなくて、様々な困難や迫害が襲ってきて、あなたの感情的にも本当に打ちのめされるようなところを通らされるんです。そして実は、あなたの信仰の成長のためには、そういう 御言葉のための困難や迫害、そういったことが働いてあなたの信仰というのは成長していくんです。そうじゃないでしょうか。信仰が成長していくっていうのは、自分の思い通りに全てがいく、それで順調に成長するんですか。いいえ。振り返ってみると、私自身何度行き詰まったか、何度落ち込んだか、何度もうダメだと思ったか、でもそのたんびに信仰っていうのは成長させられてきたと思うんです。それが太陽だってですね。太陽が昇ることによって普通はそれで伸びていくんです。ところが信仰が感情面にだけしか根を張っていないと、自分の思い通りに全てがいかないと、感情的につまずいてしまって、ああもうダメだと簡単につまずいてしまう。ぜひそんな表面的な信仰で捉えるんじゃなくして、もっと深く根を張るようにですね。やっぱり信仰っていうのをイエス様を単純に信じたならば、その裏付けとして本当によく学ぶっていうことも大切でしょう。知的な面でも、本当に神様は存在するんでしょうか。聖書は一体何を語ってるんでしょうか。救いの計画と一体何なんでしょうか。やっぱり深くあなた自身が知的にも本当にこれは確かなものですと、肩深く根を下ろしていくように、あなたの意志の面にも深く根を下ろしていくように、あなたの魂の奥深くに御言葉を根ざしていけるように、あなたはしていかねばなりません。特にこの根っていうのは、普通植物では目に見えない部分です。目に見えない部分が実は最も大切なあなたの力の元になるわけです。例えば皆さんにとっては、今日礼拝に出ていらっしゃるっていうことは目に見える部分です。ああ今日皆さん礼拝に出ていらっしゃって、ああ確かに今日もイエス様を信じて主の礼拝を選び取っていらっしゃった、素晴らしいことだと思います。でも礼拝に来ていればそれでいいんでしょうか。違うんですね。礼拝で週一回の牧師からのメッセージを聞けば、ああこのメッセージでこの一週間やっていける、そうなんでしょうか。いいえ、牧師のメッセージっていうのは確かに一週間の、いやこれからの生涯の一つの指針になることでしょうけど、このメッセージで今週一週間頑張っていこうったって無理です。ちょうど旧約聖書の時代にマナを神様からいただいた、天国からの、天からのパンをいただいたあの人たち、明日の朝はちょっと眠いからマナを拾うのをやめよう、今日たくさん取っておいてそれで明日も食べよう、どうなりました。次の日になると腐ってうちが湧いてるんです。ですね。今日のマナは今日でないとダメなんです。それもいつですか？朝早くマナを拾わないと、太陽が昇るとすぐにもう消えてしまう。本当にですね、これは象徴的な出来事ですね。天からのパン。まさに御言葉はそんなパンですね。やっぱり毎日毎日あなたが隠れたところで、神様の前にどのように歩んでいるか、本当に毎日毎日、どんなに忙しくても短い時間でも、主の前に静まる時間をとって、膝を折って祈り、また御言葉を読んで、主と直接交わりながら養われているっていうですね、その部分がなかったら、どんな困難がやってきても、迫害がやってきても、簡単につまずいてしまうでしょう。なぜそんなに簡単につまずきますか？根がないため。見えない部分がおろそかにしている、されているからだ。というわけです。ぜひ、ですね。私たちの中からこの岩千代と取り除いていただきましょう。第3番目は、茨の中に巻かれた種です。18節。もう一つの茨の中に巻かれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、御言葉を塞ぐので、実を結びません。確かに種は土地に落ちたんです。ところが、最初見えなかったかもしれませんけども、その土地には茨の根も一緒にあったのです。そして、そこから一緒に芽が出てきて、一緒に成長して、そしてそのうちに雑草の方が生命力が強かったんでしょうか。うっと、覆いか包んで栄養吸収を全部、茨の方がしてしまったために、塞がれて、この種は、実を結ばなかった。イエス様を一度信じながら、イエス様から離れていく二つのきっかけがあります。 第一は、外から来るきっかけです。御言葉のための困難や迫害が起こることによって、信仰から離れていくケース。第二番目は、内側からやってくる。それは、ここにあるように、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、世の心遣い。確かに生きていくためには、あれもこれも必要でしょう。でも、あれもこれも必要だ。ああ、しなくていけないことが山のようにある。いろんな計画が私にある。私には時間がない。ああ、忙しいとですね、この世のことに関わって、ただひたすらそれに忙しく動き回っているうちに、気がついたら、御言葉が塞がれてしまう。富の惑わし。本当にお金の魅力っていうのは、私たちにとって、と強烈な魅力を持っていまして、そしてもし私たちがそのお金を、金銭を愛するっていう罠にはまり込んだら、信仰から本当に迷い出してしまう。自分自身を差し貫く本当に大きな剣、罠になる。いろいろな欲望が私のうちに、私の生活の中に入り込んでいるかと思わないでしょうか。ああ、確かに。一言ではない。これは私のことだと。私のうちに巻かれた御言葉を塞いでいるのはそれなんだとですね、わからないでしょうか。良い収穫を得たいと思ったら、こうした茨を覗いていかねばなりません。神様にも使えて、この世にも使える。神様にもいい顔をして、富にも使えていく。できないとイエス様言いました。両方の二人の主人に金使えることはできない。私たちそんな器用なことできないって言うんです。そして両方の主人とも 100% 私に使えるようにと望みますから、私たち両方うまくこの世も神様もお金も神様も両方うまい具合 50-50。 いや、日曜日は神様、月曜日から土曜日まではこの世、そんなことできないって言うんです。必ず私たちは両方にかけるならば、神様の方は塞がれてしまう。御言葉は塞がれて、気がついたら、もうこの世のことでいっぱいになってしまうよ。ですから、本当にあなたにとって、この世のことや、お金のこと、大切なことであることは違いないです。でもそれは第一のことじゃないんです。神様が本当に第一。神様のことを優先にしていく。ということをしていかなかったら、あれはあれよっていう間に雑草が伸びるのは何と強いでしょうか、早いでしょうか。あれはあれよっていう間にあなたの足が救われてしまうということを今日知るべきです。では、私たちはどのような心で御言葉を受け、聞けばよいでしょう。それは今まで語られたことの逆を言っていけばよいわけです。道端にならないように、岩地にならないように、茨の地にならないように、そしてこのところでは、二十節、良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、とあります。良い地、それは御言葉を聞いて受け入れる人なんです。岩地の場合にもそうありましたね。岩地も御言葉を聞くと、すぐに喜んで受けるが、でもここで言う、受けるっていう言葉、この、受け入れるっていう言葉は同じようですけども、実際は違う言葉。もっと深い受け止め方の言葉なんですね。このマルコによる福音書のもうちょっと後のですね、6章の20節にヘロデ王様の話が出てきます。バプテスマのヨハネを捕らえて、牢屋にぶち込んだヘロデが、ところがその囚人であるヨハネからお話を聞いてたって言うんです。6章20節、それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って、彼を恐れ、保護を加えていたからである。また、ヘロデはヨハネの教えを聞くとき、非常に当惑しながらも、喜んで耳を傾けていた。不思議な聞き方があるもんです。ヘロデは、自分で囚人としてぶち込んだヘロデにヨハネから、喜んで耳傾けてるんです。でも、まっすぐ語るヨハネの話を、とても当惑してるんです。口訳では悩みながら、すごく悩むんです。胸刺されて悩みながら、しかし悩みつつも喜んで聞いて、また聞いて、また聞いて繰り返すんです。私たちもこんな読み方しないでしょうか。 御言葉を読んですごく刺されるんです。すごく痛いな、メッセージ聞いて痛い、今日は痛い話聞いたな、刺されるんです。あ、牧師私のこと言ってるなんてですね、そういう説教はいい説教なんです。皆さん、私に言われてる、そういう聞き方をぜひしてほしいんですが、でも当惑しながら悩みながら聞く、でもそれは聞いて受け入れるっていうことじゃないんです。それだけで終わらないようにですね、聞いて受け入れるっていう言葉。一昨日ですか、鹿島紀子さんの結婚式がありましたね。まあ日本中がフィーバーのようになってしまって、でもあの庶民の紀子さんがあの結婚の申し入れを受けるとき大変な決心だったでしょう。はい、お申し出を受けますといえば、紀子さんのそれから後の生涯がまるで変わってしまうわけです。まあ娘にも言いました。決して皇室の人からプロポーズされてもはいと言ってはダメだよとですね、そんなことありえない。でも本当にそういうですね、申し入れをはいなんてですね受けるっていうことは、それの後の本人だけじゃない、もう家族中の生涯が決まってしまうっていう大変な決断でしょ。あの、少女乙女マリアが、御使い用の来訪を受けて、恵まれた女よおめでとうと言って、神があなたと共におられます。あなたは男の子を産みます。とんでもありません。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いとのやりとりの後で、最後にマリアはこう言いましたね。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますようにって言いました。これはすごい言葉です。お言葉通り好みになりますように。これが実は御言葉を受け入れるっていうことです。御言葉を受け入れるっていうのは何だか、御言葉を自分の中に受け入れるみたいな感じがしますけど、もっと違って、御言葉の中に自分を入れます。御言葉の中に自分の全生涯をかけます。マリアはそうでしたね。御言葉を受け入れることによって、イエスの母っていう名誉とともに、しかし本当に大きな痛みを経験することになりました。でも喜びも痛みも両方ひっくるめて、マリアは御言葉をそのまんま、はい、受けますと言って、そのことによって彼女の生涯はその瞬間から全く変わったのです。これが御言葉を受け入れるっていうことです。御言葉を聞いて、はい、私は御言葉に自分の全部をかけて生きていきます。ただ頭で分かったとか、理解できた、そんなものじゃなくして、私のこれからの生涯は、この御言葉に全部かけて歩いていきます。ですから御言葉を受け入れるっていうことは、そんな軽率な、軽薄なことではないっていうこと。私は本当に御言葉を受け入れて生きているでしょうか。今日一人一人自分を吟味しましょう。自分の心を見るとき、なんと自分のうちに道端の心があるか。ああ、道端っていうのは、ああ、うちの旦那のことだとか、茨とは、ああ、あの人のこと、いいえ、そうじゃありません。全部あなたのこと、私のことです。一つ一つ自分に当てはまりませんか。本当に御言葉がピンとしこない。御言葉に素直に入っていけない。道端のような心。岩地のような心が、茨のような心があなたのうちにあることを今日認めませんか。そういったことを本当に認めて、主よ、どうぞ私を道端じゃなくして、岩地じゃなく、茨の地じゃなくって、本当によく耕された良い地にしてください。どうぞ私が御言葉をそのように真剣に受け止めて、この御言葉に生きる、そんな生き方に私をどうぞ今変えてください。そして私の生涯を通して、私のうちに巻かれる御言葉が、なんと私のうちにあって、30倍、60倍、いや、100倍の実を結ぶ、そんな祝福が、この私の生涯を通して表されるように。いえ、私は謙遜ですから、そんな60倍とか30倍とか100倍なんて、そんなものでなくていいんです。もう1倍、もう私が御言葉を受けて、私だけそーっと天国に入ればそれでいいんです。いいえ。神様、あなたを30倍、60倍、100倍の祝福を与えたいんです。ぜひ、 そんなですね、祝福に預かれるような聞き方、受け止め方を今日もまたこれからもさせていただきましょう。お祈りします。天の父様、イエス様の例え話を通して私たちは今朝も震われていることを知ります。どうぞ御言葉の前に自分自身が震われているっていうその恐れの中で、どうぞ振り落とされることのない読み方、聞き方をどうかさせてください。私自身がなんと道端であるか、なんと岩地であるのか、なんと私のうちに茨が多くあって御言葉を塞いでいるか、一言ではありません。どうぞ許してください。あなたから個人的に呼びかけられているその御声を、なんとおろそかに、なんといい加減に聞いてしまうでしょうか。人の言葉を重く見ながら、神の言葉をなんとないがしろにするかということを、今日震えるような思いで感じています。どうぞ神様、今日からもっと真剣に、あなたが今日私に語りかけているその言葉に、私も心を開いて、心を耕して、その御言葉に生きよう。どうぞそんなあなたへの真剣な生き方をさせてください。御言葉をいい加減にするために、なんとサタンの思いのままに心に御言葉が残っていないでしょうか。なんとすぐに簡単に枯れてしまう一時的なものでしょうか。なんと茨ばかりで栄養不足のひょろひょろの信仰になっているでしょうか。どうぞそんな自分に今日気をつけさせ、気がつかさせてください。そして一人一人が今日あなたの前に、私は良い地になりたいです。させてください。自分でも良い地としてこれからあなたに従っていきますと、どうぞ深い悔い改めと感謝を持って真剣にあなたに対させてください。心から感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。